その3、鹿若衆。さて、鹿若衆は、金曜の鹿と唱えられるように、金曜衆からさほど時を経ずして、1151年頃に編纂を終え、騒乱された勅撰若衆です。騒乱とは、天皇にお見せすることですが、つまりは編纂を終えたものを、勅撰若衆として認められるものであるか、天皇が判断を下すわけです。けれども、歴史上、ちょっとややこしいことに、この時代は、院政期と呼ばれる時代であり、すでに天皇の位を譲り、その後見となった院の行うことも、つまりは、天皇の承認を得ることになるわけで、この鹿若衆もまた、すでに天皇の座を譲っていた崇徳院、1119から1164が、1144年頃に藤原の秋助、1090から1155に編纂を命じて、1151年頃に騒乱されたもの。しかし、一度突き返され、手直しを加えたものが、もっぱら崇徳院によって承認され、近衛天皇時代の勅撰若衆として認められたという段取りです。1156年、その近衛天皇が亡くなり、さらに、崇徳院の一つ前の天皇、実際の権力者であった鳥羽法皇までも亡くなると、政治の実権を握る争いが勃発します。それこそ、武士の世を告げる象徴とされる保元の乱、1156年で、この争いに敗れた崇徳院は、讃岐へどんぶらこと流され、不遇のうちに亡くなる頃、都では平家が武家政権としての野心を高まらせていくという。そんな政治的動乱の中に咲いた和歌の束の間の花びらを集めたみたいにして、この歌集は静かに八大衆に名を連ねているのかもしれません。さて、選者の藤原秋助に注意を向けてみれば、もちろん当時活躍した歌人でした。そればかりでなく、百人一首にも、秋風にたなびく雲の絶え間より、漏れいずる月の影のさやけさ。秋風にたなびく雲の絶え間より、漏れいずる月の影のさやけさ。新古今集413として名を残す。つまりは、藤原の定家も認めるくらいの優れた歌人であったものです。同時に、この時代はすでに、歌人の家柄、後に流派となっていくものが、宮中に認知されており、彼が選者となったのは、歌人として知られた父、藤原の秋末の後継者であると認められていたという側面もありました。実際の実力と名門の家柄と、果たして歌人としての力はどのぐらいのものか、あるいは選者としての力量は。それはともかく、今は金曜衆に続く小粒の若衆として、さらりと読み解けるような和歌をばかり、軽やかに紹介していくことにしましょう。和歌の総数はわずか415首、650首くらいの金曜衆よりもさらに少ないものですから、八大衆へこぎ出すための地図を持たない小舟には、古今和歌集から始めるよりもずっと近場のように思えます。和歌の並びは伝統に従って、まずは春夏秋冬から。春、巻第一。四季に始まり、もう一つの柱である恋との間に、祝賀や離別、旅の思い出や昇進など、さまざまな和歌を組み込むことが、勅撰和歌集の基本方針であることは、ここでも変わりはありません。ふるさとは春めきにけり、三好野の 三垣ヶ原を霞み込めたり、ふるさとは春めきにけり、三好野の三垣ヶ原を霞み込めたり、平の金森。さて、まずこの和歌を、ふるさとはきっと春めいてきたことだろう。春の遅れがちである吉野の里の三垣ヶ原でさえも、霞が立ち渡っているのだから。くらいに解釈して、さりげなく読み流しても、十分に叙情的であるように思われます。残念ながらこれは、少しく誤りのある読み方なのですが、だからといって、多少の知識をもとに、正しく読み解けるようになったからといって、和歌から受ける喜びの確信。ようやく待ち望んだ春は来たのだ、という心は揺るがないようにも思えますが、果たして本当にそうなのか、ちょっと比べてみることにしましょう。まず、このふるさとは私の生まれ故郷ではありません。もっと文字通りの意味、すなわち古き里であり、それは和歌においては往々にしてかつて都のあったところ、あるいは離宮など帝にこよなく愛されたところ、かつては華やいだその場所の今はひなびた姿をふるさととして読む場合があるのです。ここでもふるさとはまさに吉野の里そのものを指しています。なぜなら吉野はかつては持統天皇をはじめ奈良時代、つまり当時の歌人にとっては万葉時代の天皇たちが滞在した吉野離宮が存在し、その離宮の外垣の原は三垣の原、あるいは三垣ヶ原と呼ばれていたのですから。それではこの知識をもとにもう一度和歌を眺めてみましょうか。かつての離宮である吉野の里さえようやく春めいてきた。三好野の三垣ヶ原と呼ばれていたようなひなびたあたりにさえ霞は立ち上り、遅れがちの春をたたえているようだ。いけません、いけません。これでは翻訳ではありません。単なる解説です、解説です。この和歌は決してこのようなことをくどくどしく述べ立てたものではないのです。なぜなら当時の人々においては、ふるさとはと提示されればさりげなく、まして吉野まで加われば疑いなく、離宮へと思いを馳せるようなシンパシーが情緒的な概念として浮かんでくるものですから、ふるさと、吉野、三垣ヶ原と焦点を定めるように自然に離宮へと誘われていくわけで、このことを心に留めながらもう一度この和歌を読み直してみるならば、古き里さえようやく春めいてきたな。かつては吉野に離宮のあった名残のようなこの三垣ヶ原さえ霞が覆い尽くしているよう。もはや古き里と吉野の離宮が同じ場所であるという知識は解説を加えるまでもなく悟らされ、ようやくこの和歌は同じ内容を二度具体的にしながら繰り返していることに気づきます。つまりは、ふるさとは春めいてきた。それを具体的にしながら、三垣ヶ原に霞が覆っていると述べているのです。このようにかつての離宮をかみしめるような効果から、あるいは春さえ遅れがちな吉野のかつては離宮のあった三垣ヶ原を霞が覆っている、まるでかつての離宮を 覆い隠してしまったかのように、あるいはこの霞の向こうにはかつての離宮がそのままあって、人々は今の私と同じように、ああ春めいてきたなあなどと感じているのであろうか。そんな古の離宮へのシンパシーが感じられるとき、私たちの得た知識はようやく叙情的なものと溶け合って、くどくどしい解説などを加えなくても、ふるさとはようやく春めいてきました、かつては美しと称えられた吉野の里、聖なる垣根に連なる三垣ヶ原さえ、今は霞に包まれているのです。あるいはその霞の彼方に古の宮はあるのでしょうか。そんなイメージが心に広がっては来ないでしょうか。もちろんそうであるからといって、あなたのイマジネーションが特に優れているというわけではありません。軽く聞き流した時にはただ思いつきに任せて、吉野の里も霞がかってきたねと読み捨てたような落書きが、実はどれほど豊かな詩情を秘めていって、千年を経て朽ちないほどの余れた和歌であったことか。それゆえ立ち止まってしばらく眺めてみると、豊かなイメージが広がってくるのです。つまりはもともとの和歌の持つ詩情であって、読み手である平の金森の力量には違いありません。さて、はじめに読み流した印象と、真意へたどり着こうとしてしばしの考察をした後の印象と、喜びの確信は同じだったでしょうか。和歌から受ける情緒の豊かさは同じだったでしょうか。むしろ、はじめは軽く捉えていたものが忘れられないような深みとなって、心に刻まれたのではないでしょうか。そうして一方では、読み手の思いを押し量ろうとするうちに、その和歌がいつしか自らの言葉となって、それを唱えてみたときに、懐かしいような印象さえ湧いてくるように思えたなら、あなたにとってその言葉はようやく、心地よいばかりの流し去る落書きではなくって、再び口に出してみたいようなかけがえのない詩となったのかもしれません。さて、このように対象へ近づこうとすることこそ、詩の楽しみであると言えるのかもしれませんが、ともかく、次の和歌を眺めることにいたしましょう。マコモグサ、つのぐみ渡る沢辺には、つながぬ駒も離れざりけり。マコモグサ、つのぐみ渡る沢辺には、つながぬ駒も離れざりけり。春へ奉仕。マコモグサとは、ウィキペディアには、イネ科、マコモ族の多年草、別名花がつみ、とありますが、ここでは、足の目の並ぶ様を知る人には、そのイメージを、知らない人には、田んぼに植えられている苗が、雑草のように、沢の周辺に生えている様をイメージしていただいても、とりあえず、大枠は踏み外さないかと思われます。もっとも、検索をして画像を眺めた方が良いでしょう。角組み渡るというのは、要するにとんがって伸びるような葉っぱがまるで角でも生えてくるようにチクチクと伸びてくる印象です。そんなマコモグサが一斉に芽吹いた様を一面にたたえたような表現です。つまりこの和歌はマコモグサの芽吹いて角でも立てるみたいに覆い尽くすような沢のあたりには、そのワカメが美味しいものだから、つながない馬も 離れようとはしないのだ。餌があるから馬は離れない、と当たり前のことを述べているに過ぎないのですが、不要な説明をされたようないやらしさが起こらないのは、角組み渡る沢辺には、と上の句で読んでいるからで、これによって一斉に芽吹いたマコモグサが先に浮かんでくるからに他なりません。その情景があまり心地よいものですから、馬もまた若葉がみずみずしいのに喜んで、つながない馬でさえもそこを離れようとしないのだ。そう感じているような錯覚を引き起こすからに他なりません。もちろん馬の方では、沢辺の光景よりマコモグサが美味しいだけかもしれませんが、読み手の思いが馬へと委ねられつつ、同時にワカメをはむ駒の情景もまた、育ちゆく春のイメージを喜ばしく告げるものですから、聞き手には、餌があるから馬は離れない、と説明されたのではなく、沢辺の駒を眺めた時の読み手の心情が伝わってくる。それだから、死境が起こるのです。次はさらにわかりやすい和歌。春来れば、花の梢に誘われて、至らぬ里のなかりつるかな。春来れば、花の梢に誘われて、至らぬ里のなかりつるかな。白川院漁政。白川院といえば、あの、金曜和歌集の編纂を命じた法王であり、漁政というのは、天皇や院のお読みになられた和歌に、特別に付けられる継承のようなものです。万葉集の頃には、近江歌とも呼ばれていましたが、それはさておき。春が来れば、咲き乱れる花の梢に誘われて、あの里をこの里、花を求めて、訪れることのない里など、どこにもないでしょう。春が来たなら、咲き乱れる花から花へと、あらゆる里へ出向いてしまおう。まるで、即興的に読みなしただけの和歌のようですが、その一方で、あらゆる里を訪れるのは、現実的には不可能であることから、私が訪れるように、あらゆる人が花に誘われるものですから、この季節に、花見の目を逃れた花など、どこにもないには違いありません。誰もが花に誘われ、誰もが里を巡るから、花見客の行かない里などはありません。そんな共感を読んだようにも思われてくるのです。ここまでは作者が誰であっても変わりませんが、さらにこの読み手が、大和を治めたもう白川院であることから、もう一つ別の意味が加えられます。すなわち、すべての里を治める私であればこそ、思いの至らない里などどこにもない。あるいは、そんな統治者としての精神が内包されているような印象です。この和歌に限らず、院や天皇の読まれる和歌には、小細工なしに応用に構えて、それがかえって私たちにストレートな表現として、今日風に聞こえてくるものも多いのですが、例えば同じ春の部には、我が宿の桜なれども散るときは、心にえこそ任せざりけれ。我が宿の桜なれども散るときは、心にえこそ任せざりけれ。火山院漁政。私の家の桜であるのに散るということは、私の思い通りにはできないものなのです。 これは周囲和歌集を編纂させた火山院の御声です。和歌に極めて大きな関心を抱いていた院で、自らも多くの作品を残していますが、ちょうど西暦1000年をまたいで生きた人でもありますから、その名を覚えておいても良いでしょう。ここでもやはり統治者であればこそ、
私の治める国の桜であるのに、何故私の思いのままにならないのであろうか、
というような統治者であるゆえのどっしり構えたような鼻を惜しむ心がさりげなく内包されているわけですが、これをもし、
我が民の桜なれども、
なんて読み始めたら、たちまち、わずかな含みが表にあふれかえって、尊大な、いやらしい和歌になって響いてくるでしょう。和歌自体はどこまでも、
私の家の桜なのに、どうして散ることは、思い通りにできないのだろう。
とだけ読んでいるからこそ、読み手が院であると聞かされて、その裏に含みがあることを悟っても、
何様のつもりだろう、
というようないやらしい気分は湧いてこないのです。それは作者があくまで名もない一人の人間の考えとして、この和歌を読んでいるからに他なりません。それだからこそ、詩情が伝わってくるのです。もちろん統治者ばかりが率直な和歌をお会いしたわけではありません。やはり春の歌に、ふるさとの花の匂いや勝るらん、しず心なく帰るかりかな。ふるさとの花の匂いや勝るらん、しず心なく帰るかりがね。象左大臣の母、しず心なくとは簡単に述べれば、静かな心なく、穏やかな心もなく、ということですから、この和歌は単に、ふるさとの花の香りが勝っているせいなのでしょうか。落ち着いた様子もないように、慌ただしく、狩りが北へ帰って行きます。つまりは、北へ帰る狩りを、私たちのように花を求めるから帰るのだと、極めて簡単な擬人法で描いてみせたばかりです。おそらく今の学生でも、ふるさとの花の香りが恋しくて、鳥は北へと消えてゆくのか、くらいの着想は浮かべる人がいるかもしれない。そんなありきたりの発想には違いありません。ただ、この和歌をより優れたものにしているのは、勝るらんと、しず心なくの表現です。まず勝るらんですが、らんは水量の助動詞と呼ばれるものですから、勝っているからなのかな、という意味になります。もし理屈じみた人であれば、同じ花の香りに場所ごとの違いがあるものか、あるいは品種の違いか、それとも栄養の問題なのか。なるほど、北の土壌や気候は南のものとは異なるものだから、ふるさとの匂いというのは、なるほど、花にも違いはあるのかもしれないな。こんな病的な人は放っておいてもよいのですが、実はこの和歌もまた、花の匂いにそれほどの違いはないはずなのに、という前提のもとに読まれています。それなのにどうして、ふるさとの花の匂いが恋しいのか。つまりは読み手が、ふるさとの花の匂いを特別なものとして捉えていて、仮にも同じ思いを委ねたからに他なりません。つまりは、勝るらんには、仮たちも私と同じように、
やはり勝って感じるのだろうか、という思いが内包されているわけです。また、静心なくとは、静かな心がなく、落ち着いた心ではいられず、といった意味になりますが、このように述べたのは、まさに桜の花が、ふと満開になったと思ったら、すぐさま散ってしまう花であるから、つぼみの開かないうちに帰らなければならないので、そわそわとした印象を表現したものと思われます。つまりはこの和歌は、ふるさとの花の香りが恋しくて、鳥は北へと消えてゆくのか、のような単純な思いつきをそのまま落書きしたものではありません。もっと言葉を紡ぎ出すようなデリケートなニュアンスを宿していて、ふるさとの花の香りがより恋しく思われるから、いつ花が咲いてしまうかと、いても立ってもいられずに、狩りは帰ってゆくのでしょうか。そんな風に見える狩りたちの行動に、私のふるさとへの憧れを委ねつつ、読まれたような和歌なのです。ところで、この和歌の結句は、書本によって、帰る狩りかなと、帰る狩り金とがあるようです。もし、帰る狩りかなとすると、より語り口調に近くなり、狩りが帰ってゆくなぁ、といった余韻が感じられますし、狩り金とすると、現代語なら、狩りの鳴き声と止めたことになりますから、体言止めの効果を狙ったものと考えられます。今はただ、読まれてきた上書性を断ち切って、一枚のスナップへと返すような効果であると、お茶を濁しておきましょうか。作者について一言。象左大臣の母とあるのは、つまり、左大臣を死後に贈与された人物の母であると言っているに過ぎません。ところが、象左大臣と呼ばれるべき人は複数いるために、私たちには調べなければそれが誰かわかりません。けれども、和歌が読まれた当時なら、あの人のことかとすぐにわかったには違いありませんから、そんなところにも、当時大臣と私たちの空気の違いのようなものがあるようです。ちなみに、この象左大臣とはおそらく藤原の長実のことで、その母親が読んだ和歌にあたるというわけですが、女性たちが誰々の母とか娘で済まされてしまうのも、今日の感覚とは随分違うものかもしれません。